休みの音声放送、放送
休みのです。
マンスンです。
音声放送です。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう花粉がね。
あら、花粉が。
花粉が。
はい。
なんか一昨日ぐらいからひどくなったかも急に。それまでちょっと大丈夫だったのよ、薬そのねお医者さん行って花粉症の薬もらってんだけど、うん、
はい、
その飲んでれば大丈夫だったんだけど、一昨日ぐらいからちょっと効かなくなってきて、
あ、なんかピーク過ぎたって思ってましたけどね。
だよね、言ってたよね。
これでも
種類が違う、
あ、多分そうなんじゃないですかね。スギ花粉のピークが終えて、
で
なんかヒノキとか、
次ヒノキとかになったのか、
まあ、それが出てきたみたいな。
あ、かもしれない。
今薬飲んでんすよね。
今はね飲んでます。
じゃあなんでなんですかね、まあ、よりヒノキの方が激しいアレルギー持ってるのかも。
そうかもしんない。
ないっすね、
うん、でも一回なんかね、昔地元の記事で耳鼻科にインタビューしに行くみたいな、
はい、
花粉症について、
はいはいはい、
でやったことあって、そこでそのアレルギー検査もやったんだ
よ、ね、あ、はいはいはい、
で杉と花粉なんか結構一緒ぐらい、なんかどっちが強いとかそんななかった気がするんだけど、
あ、なるほど、う
ん、でも変わんのかもね、もしかしたらね。
多少はそうですね、変わるか、うん、まあ、それかもっと違うなんかね、ヒノキじゃないその検査項目にないようなものも、
確かに、
とか
あるかも。
花粉ってどうにもなんないですね。
ね、もう本当に、
うんうん、僕もちょっとね、ちょっと今確かに来てるなって思いましたね。
もともと花粉症ではあるんだっけ、その、まあ、もちろん鼻がね、
そうですね、花粉症ではあるちょっと、うん、
ちょっと
なんですけど、ただ万年鼻炎なので、
そうだよね、
それにこう覆い隠されてよくはい、はい、その判断がつかないみたいなのはありますね、う
ん
う
ん
う
ん、でも一回その鼻手術したじゃん、
はい、
それ以降ってやっぱ どうなの。
それはもうでもめっちゃ最高ですよ、う
ん、あ、それもめっちゃ最高なんだ、
うん、だってこれはもう花粉症とか関係なく、
うんうん、
鼻の穴を開けたんで、
うんうん、
その花粉症はやっぱりその膨らんだりするみたいな、そういう話ですけど、僕やっぱ骨がね、そう、骨が曲がってるっていうことだったんで、もうそれはもうめちゃくちゃ最高、一番最高です。
でも休みのなんかこれ以上やるみたいなないの、その例えばいびきはやっぱりとかさ、寝言もあるわけで、はいはいはいはい、それってやっぱりまだ多分ちゃんと通ってない可能性があるじゃん。
まあそうですね、鼻炎持ちではあるんで、うん、いやこれ以上いけるんだったら行きたいですけどね、うん、もういくらでも
いくらでも骨を削って、
うん、で思いますけどね、一回その鼻の内部もね、レーザーで焼いたりとかもしてるんで、うん、結構鼻はね、あのもうどんどん改造していきたいんですけど、
すごい鼻を改造、
ある程度やっぱ
り1個にするっていうの、穴を
1個にする、うん、これどうなっちゃうんだろうね
より通るんじゃない、うん、空気は。
いや、より通るのかな。
よくね、身体改造とかもあるけどさ、うん、鼻の穴一個にした人っているのかな、まだいないのかな。
入り口、見た目を一つにすることはできると思うんですけど、うん、内部では一つにはできないじゃないですか。
したね、骨があるか。でもある程度そこも削って、
そうそう、うん、
鼻の中間ぐらいまで一個の穴にしたら、
うん、
なんかすごい、
いやこれ
鼻で深呼吸できそうな。
鼻で深呼吸
気持ちよく深呼吸で一気に入りそう、空気が。
なんかそのあらゆるゴミとかも入る気がするんですけどね大きさがちょっとでかくなると、結構でかめの虫とかも入りますよ。
あ、確かに気持ち悪い。
まあね、あ、まあ、まあ鼻はね、まあよくした方がいいですよ、うんうんうん、皆さんもね、最近ね、ちょっとこれどうすればよかったんだろうなというか、
お、休みののドキュメンタリー映画、
うん、どうすればよかったか、これはでも本当に聞きたいというか、実際あり得る、みんなにもあり得るシチュエーションだとは思うんですけど、うんうん、この前、まあ家に出てね、
うん、
まあ、最寄りの前バスに行こうと思ったんですよ、
はいはい
はい、うん、で開けて前バスの方面向かったら、10メートルぐらい前に、
うん、
あの同じアパートのね、
うん、
おじいさんが歩いてたんですよ、
うんうん、なんかね、その交流もちょろっとあるみたいなね、そうそうそうそう、挨拶するぐらいはね、
あのそう、アパートの階段とかだったらどうもみたいな、うん、ね、あのまあそんなね、ドライなあれじゃないというか、うん、すごく仲良しってわけでもないんですけど、まあ多分普通のね、あの一般的な集合住宅の関係中では割と、まあ、ちゃんと挨拶する方というか、うん、軽く世間話、うん、ってほどでもないやったりとかね、いたんですよ、
うん、
なんですけど、僕その人を追い越す時に挨拶する方法を知らないって思って、
うん、追い越し際ね、
そう、やっぱりちょっとね、歩くのは遅いんですよ、うん、だから絶対 100% もうすぐ追いつくんですよ、うん、でも何も言わないでさって 行くのってちょっとあれじゃないですか。
まあね、まあなんかそのスマホ見ながら気づかないふりみたいなのもできるっちゃできるけど、
うん、できるけどやっぱドキドキしちゃうし、うんね、まあ気づかれたら怖いなっていう、うん、でも声をかけるとしても、うん、後ろから追いついて、あどうもこんにちはって言った時になんかね分かんのかなっていうか、あなんか道端で声をかけられた時に、うん、なんかその結構ギョッとしないかなみたいな、
うんうんうん、でもいきなり声かけられると知ってる人でもなんか最初20秒ぐらい、うん、あーそうそうそうそうあーみたいになる時あるよね。
あっちだって別に僕の顔をがっつり覚えてるかどうかってよりは、うん、そのアパートの敷地内にいる人間はまあもちろんそれは僕っていうのがあるから、うんうんうん、あの分かると思うんですけど、うん、だからその追い越せ際に知ってる人がいる時って、うん、適切な方法がわからないって思ってターンして違うスーパーに
行った
んですけど、う
ん、これ道変えるとかでもなく
、うん、その道変えても別にいいんですけど、うん、そのなんやかんや戻った時に同じことが起こるかもしれないじゃないですか、
う
ん、
まあそっか、
そう、
それよりなんかちゃんと出会っちゃうかもしれないね。
そうそうそうそう、しかも
むしろマイバスに行ってる可能性もあるからね。そう、
可能性もありますよ、うん、僕は認識してるんですけど、あっちが分かってなかった場合の声のかけた時のなんかあごめんなさい驚かしてごめんなさいっていう感じもあるんで、うんうん、これだから正解は何なんだろうなっていう。
確かに追い越しね、むずいよね、
うん、後ろから追い越す時って会社の人ですらその会社に来る時、うん、あの前に誰かいるなって時、うん、あちょっとでもこの追い越す際に声かけるほどないなと思って、うんうんうん、ちょっとそのある程度の距離感を詰めないままそのままスーッと移動したりします。
それめっちゃわかる。俺もまさにそのタイプ。もうほんと会社まであとね、うん、2分ぐらいのとこで前に、はいはいはい、あいるなと思うと、うん、なんかここでね、まあ別におはようございますって言ってさ、なんか会話をするでもいいけど、そのなんか2分って別にほぼ何も会話できないじゃん、うん、なんか今日暑いっすねとか、なんかそれぐらいになっちゃうし、ならまあ話さんでいいかと思って、うん、すごいゆっくり行ったりとかするわ。
ね、まあ人によってはね、あの別に何でしょういいんですけど、うんうんうん、そもそもやっぱみんなあの大体同じぐらいの高速度なんで、はいはい、永田さんがね、
いやわかる、永田さんで前見つけるとね、
これやばいんですよ、
と思うの遅いのよ、歩くの
もたもた歩いてんすよ、うん、そうそうそうそう、永田さんが前にいた時は結構やばいっすね。
やばいね、うん、相当ゆっくり行かないと追い越しちゃうから。
そうなんですよ、うん、ねっていうのはありまして、マンスンさんだとどうします？同じまあアパートに、うんうん、で見知ってる人がいたとして、でまあ同じシチュエーションですよ、前にいるけど普通に歩いたら追い越すっていう。
まあでも急いでなければめっちゃゆっくり歩くかな。いや
レベルちょっとちゃいますよ。
え？
その70半ばとかの、
まあ、より遅いのか。
そうおじいさんなんで、うん、その永田さんより全然遅いですよ。
あじゃあきついね。でもそうなったらもう道をもう一歩路地入ってそこの路地で追い抜かすか、うん、まあそれができなかったらもう最悪。道の逆側に行ったりとかね、あーはーして、もうスマホ見てる感じで、
はいはい、
下向いて追い越しちゃうかな。
まあそっか、それがそうだよな、一般的にはね。別にその人と会いたくないとかじゃないんですよ
ね。まあね、もちろんわかる。
そうっていうね、この最近のあれでした。
あでもかなりその朝やっぱりその俺誰にもその朝通勤の道で会いたくないから、うん、すごい早く会社に来てるっていう部分もあるよ。
ああそうなんですね、うん、まあ僕もね会いたくないってほどじゃないけど、うんうん、まあまあまあ分かりますね気持ちは。
だから会社で別に会うって挨拶って話す分にはいいんだけど、うん、なんかその微妙な数分間外で、うん、で向こうもなんかねイヤホンとかしてる時もあるじゃん、はいはいはい、
ありますね。
なんかその時のこのなんかありがとうございますみたいで向こうもこうわざわざイヤホンね外してくれて、はいはいはいはい、ああみたいな、あれの空気感がちょっとやっぱ苦手なんだよね。
ああまあまあまあまあ分かるは分かるな、うん、まあ会社の人だったらいいですけど、僕はどっちかっつうとこっちが会社の人に話すそのモードになってないんで、
うんうんうん、
だから僕は そのおじいさん側になってしまう気がするんですよ。
なるほどなるほど。
そう話しかけるときに、うん、おーみたいな、おーなどうもどうもどうもみたいな、その準備ができてないゆえに、うんうん、その相手のコミュニケーションにこう適切に応対できないんじゃないかっていう。だから見つけた場合は僕は全然
そのもっちのモードに切り替え
て話すことはあるかもしれないですね。
確かにこう朝会社行くまでってかなりまだスイッチ入ってないというかね、大体ね。
そうそう、まあそこまでね気にしなくてもいいんですけどね。
それで言うとまあその今はさ行きの話だけど、
はい、
逆になんかその飲み会の帰りのこの電車乗るまでのあの時間も俺すごい苦手 で、ま
あ、
でみんなどっち何線みたいな感じでさ
あるですね。
で そんなその飲み会では話してなかった人と同じ電車って分かった時に、うん、あじゃ あまあね行きますかみたいな感じで言うけど、はいはいはい、なんかどこまでなんかこう一緒に行くんだろうってめっちゃ気にならない。
あまあ分かるけどね、うん、分かるけど、いやなんかねやっぱ僕はむしろその飲み会で話せなかったから、うん、そこで話せるのはいいなとは思いつつも、うん、やっぱね駅とか電車で話すのが結構苦手なんですよね、うん、
確かに休みの電車自体がねそんな得意じゃないもんね。
そうそうそう、あとそもそもやっぱ電車内でそんなにこうすごいこうね大きい声で喋るのってまああんま良くないじゃないですか、
う
ん
そうだね、俺もそれ苦手ちょっと。
そう、まあ、普通に喋る分にはねちょっといいかもしれないですけど、うん、だからそのこっちがテンション低いわけじゃないんだけど、うん、結果的にそう見えてしまうんじゃないかっていうのがある、うんうんうん、その電車のうーんとかキーとか音が鳴るとなんかもう持ってかれるんで、うん、そっちに。
あーなるほど。
だからそれはだから僕はね別に誰に関わらず、うん、なんか一回みんなで電車乗る前に、うんタバコ吸ってから帰りますって言って、
あそれはあるね。ちょっと一服していきますとかね、ちょっとトイレ寄りますみたいなね。
ワンテンポみんなずらしていきますね。これは、
うんうんはい、あるな。でも
嫌いじゃないんですけどね。
わかる。これね難しいんだよな。
そう別にね。
で特になんか結構人数が多い時とかもなんかみんなえなんか行くの どうすんのみたいなうんーみたいなこの謎の時間ちょっとあるじゃん。
あそのこっから
みんなそんな解散しないみたいなさ
2時間あ二次会に行くかみたいな、うんうん、あその時はでも僕も結構自分の意思マターですね。
あもうその時でも気持ちでも帰る時はもうさっとあじゃあ行きますみたいな。
いやまあ大体帰る、
まあ、確かにね。
二次会がちょっとあんま意味分かってないんでね。
あ二次会、
うん、
どういうとこが
なんでもう一回店行くんだろうと思っちゃう。
うん、一回出たのに。
そう。いやなんか飲み会自体は別にね、うん、それは気心の知れた人はちょっと楽しく飲む、うんうん、これは全然いいんですけど、うん、二次会三次会となってくるとちょっと意味がだんだん分かんなくなってくるというか、いや今行きましたよねって思っちゃうんですよね。
よりもっとなんかあの話できなかったなとかさ、もっと深く話したいなみたいな気持ちはあんまない。
ないというか、うん、そのできないもん。
うんうんうん、
二次会で深い話ってできないですよ。
まあ、
絶対
二次会はね、
うん、なんかその深い話ってみんなまあ言わない方が普段は言わない方がいいと思ってることをただ言うだけなんで、うんうん、それって深い話とかでもないんですよね。ただ社会的なタガが外れたなんかその悪口というかなんかそれを言いたいだけなんで、
うん、そうなんか何ヶ月か前の佐久間 P がなんかニュースになってたね。それでね、二次会には絶対行かない方がいいみたいな、
うん、
もう意味はあれの意味は本当にないみたいなことをなんかラジオかなんかで言って、それがネットニュースになってた。
テレビの人なんてめっちゃ行きそうですけどね。
ありそうだけどね。
あ、
まあ、でもやっぱ気づくんだろうね、これ意味ないぞっていうのは。
うん、まあ僕はなんかそこまでねなんかこう明確な意思があるわけじゃないんですけど、うんうん、なんか同じ店にもうちょっといればって思う。
あ確かにね。でもなんかやっぱちょっと別のもの食べたいなとか、なんか俺は結構そっちなんか話ってよりかは、
うん、
そのまあ飲み屋とか飲むことが好きだから、
はいはいはいはい、
他の店のそのでもなんか食べたいなとか結構それで二次会行ったりはする。あ
それもねやっぱ酒飲んでる時の食べ物ってもうほとんど結構気にしてないってのありますね、
うん、あそうなんだ。
うん、その分かんないっしょそんな。
分かんない。いや味は分かるでしょ、美味しいとかさ。
いやそんな味わってないでしょそんなにさ。あれ
味わってるけど。
あそうなんだ、うん、単純に飯を食いたさで言ってるんだ。
そう、それもある。
じゃあ三次会は、
三次会は俺本当にそう帰れないとかならしょうがなく行くけど、三次会は俺もちょっとあんま行きたくはない。
さすがにそれはもう違うんだ。
そうで本当三次会ぐらいになると結構もうさ時間を潰す だけの目的のなんか店を探すしてさ、
まあね、別に深夜に開い
てるね。そういう時って大体こうすごい広くて、うん、なんかあんま客がいなさそうなさ、
うん、
場所でまあ言うて5時までやってるから、まあもう何も食わんし、じゃあここでいいんじゃないって入った店って絶対しょうもないじゃん。
まあそこまでね別に
で一応なんかちょっとね給料のたたきとかをさ頼むけど別に美味しくもないしさ、
まあでもそれはもう本当にお話メインというかね。
ね、
うん、
だから3次会は本当に俺は嫌かも。2次会までだな楽しいのは。
あ、なるほどね、うん、なんか2次会とか3次会になってくると、うん、まあ、まあ自分は良くてもなんか明確に一人その楽しんでない人がなんか発生するんですよ
出てくるねそういう人もね。
そう、あの別にその人が悪いっていうわけじゃなくて、うん、なんかもう疲れちゃった
のかもなんですけど、疲れるよそりゃ。
そう、なんか明らかにそのなんか無言&真顔の人がなんか一人ぐらい出てきて、
うんね、
ま
あ、もちろん酔ってねお酒苦手、
そうそうそう、
あんま得意じゃないとかの人もいるし、普通に疲れて眠くなっちゃう人もいるしね。
そうそう、結構その人のことも気になっちゃうんですよね僕、
はいはいはい、
その大丈夫かなっていう、なんか二次会付き合わしてるけどこの人って今明らかに楽しんでないぞっていうのが絶対一人いるんですよ。それもすごい気になっちゃうってなりますね。だからもうね、うん、一次会かなっていうね。
なんか前結構楽しかったのが、
うん、
誰と言ったかも覚えてないけど、多分これ行ったってとか飲んで二次会的な感じでボーリング場に行った。
お、
休みの行ったかな、
笹塚っすか。
あ、そうだ、
あ、行った、
あ、いたか。
なんで行ったのか全く覚えてない。
そう、覚えてないけど飲んで、その後なんかボーリング行こうってなって、
うん、
で一応ボーリング場っていうのはお酒もちょっとあったりするから、はいはい、ちょっとお酒飲みながらボーリングして、
あ、
それすごい楽しかったんだよね。
確かにそれは全然僕もいいですね、
うん、
あれなんだ、
何の会かをちょっと忘れたけど
全く覚えてないっすね。
でもだからもう酔ってるから全然もうめちゃくちゃガーターばっかだったんだけどでもなんかその飲むだけじゃないその楽しさみたいのがすごいあって、
うんうんうん、確かにそれを全然あれが変わるんだったらね、なんか二次会もありな気がしますね、うん、前卓球した時ってマスさんいました？
卓球いたかな、いや、いないかも。
あ、いないか、
うん、
卓球やった時もあって、あ、
それも楽しそう。
それもね、あの、よかったっす。
へえ、うん、あ、いいな、そういうなんか二次会をなんかやっていくのもいいかも。
あ、酒じゃなくて
酒じゃない二次会
何があんだろう。ダーツはちょっとな、
なんかダーツってちょっとね、まあ、面白いんだろうけど、
酒、あのダーツバーとかもあれ酒込みのね、なんか遊戯ですから、
うん、
まあ、あんまね酒飲んだと激しい運動もできないですから、うん、まあ、なんだろうな、
カラオケもちょっと俺違うんだよな、
まあ、カラオケもちょっと二次会感は強いですよね、
うん、
あ、でも確かにボーリングはちょうどいいのかもな。
ちょうどいい、なんかちょうどよくこう話せるし、自分の順番もなんか強制的に回ってくるし、うん、別にねその下手でもなんかそのボーリングカラオケとか結構歌はちょっと嫌とかもあるじゃん、うんうん、
ありますね。
ボーリングはなんか別に下手でもそんなでも気にしてる人はいないような気がする、
うん、そうですね、うん、そんなにその下手でもまあまあピンは倒せますしね。
そうそうそう、
お、これはなんか新しく考えたいです
ね。確かにボーリングな、
二次会の新しい提案、
うん、提案。
ボードゲームはちょっと違うな。
ボードゲームね、ちょっと頭使うのだとな、
うん、そう
ですね、
き
ついな、うん、スポッチャ
でも結構ロデオマシーンとか乗りたくないよな。
それは乗らん、
ね、うん、あと酔ってる時にスポッチャ行っちゃ多分ダメなんじゃないかな。
あんま多分デイスエもちょっとダメだと思う、うんうん、スポッチャも。
なんか都内のそういう娯楽って本当全然ないかも。
いや、まあ限られるよね、土地もないからね。
ボーリングとかカラオケとか、うん、酒を飲むことがメインじゃないエンターテインメント施設って何があるんだろう。
なんか俺バンジージャンプできたら面白そうだなと思って。
いや、一番やっちゃダメですよ
ダメかな、
うん、その多分バンジージャンプの規約の中で結構上の方に書いてありますよ、うんうん、まあ、飲酒してやらないでくださいっていうのは
なんか気持ちよさそうだなと思って。
いやいや、
バンジーできたら
よ
って。
ゲー吐いた時すごい出ますよ、うん、多分その戻る時にガーって漕いでると思うな
それでも酔いも覚めて。
いやいや、冷ますなよそんなもんで、うん、喉詰まっちゃったりしたらやばいっすからね。
危ないか。
いや、意外とないな、これは。ちょっと
種類ないよな、都心だとな。
うん、陶芸、
わあ、 急にちょっと面白そう
あんまダメなんだろうけど ね、
まあね、本来は多分ダメだと思うけど、うん、もしできるとこあったらめっちゃ楽しいかも。あ、
いいかもね、うん、みんなで程よくね寄ってその後にろくろつくって回したらあちょっと楽しそうではありますね。
いい楽しそうだなそれ、うん、絵描くとかね、油絵教室とか。
はあ、はあ、なるほどね、うん、あ、いいですね、
楽しそうか。
動きのないものを急にやるのはいいな、うん。
それこそ前休みのが一回なんか言ってた、演技のワークショップみたいな。いや、
それはもう怒られるでしょその初心者で酒飲んできて演技あれ大事って言ったら。
でもちょっとなんか普段じゃ出せない自分がそこで出せるんじゃないかって今ちょっと思っちゃった。
いや、まあそうなんですけどね、うん、多分教えてくれる人にはちょっとすごい申し訳ないですよね。確かに酒飲むってね、結構いろんなことがねやっちゃダメっていうなりますからね。あ、難しいですわ。
お前さ、なんか大吉とかと楽器を演奏しようっつって、はい、なんかスタジオに入ったことあったじゃん。
行った、
うん、なんかその二次会でスタジオに行ってみんななんか適当に楽器を鳴らすとかちょっと楽しそうだけどね。音も気にならないしスタジオなら。
確かにあれ楽しかった。
あれはすごい楽しかった
ね、うん、あれも何の時だっけな、全然覚えてないですけど、
うん、なんかスタジオに入ってみようみたいなね。
そうそうそう、
会をやって
やってね、うん、ワンセンさんが即興で歌を歌ってた。
確かにずっと歌ってた、うん、
知り合い、僕ら共通の知り合いの歌を歌ってたっ
すね、うん、歌ってたね。
あ、いいかもな、
それはちょっと楽しそう。
もちろんほんとベロベロはねあれですけど、うん、そういう
ほろ酔いぐらいの気持ちで入ったらちょっと楽しいかもしれない、う
ん、あ、いいですね、うん、これをちょっとじゃあ大木さん呼んで、
確かに
いつか
やろう、
やりましょう。大木さん酒飲むのか分かんないですけどね、うん、この前大木さんと遊びましたね。
ああ、あれどこ行ったやつ、
あれどこ行きましたっけ
どこでした、いっぱいあるからちょっと どれか分かんなくなっちゃう。いつ
渋谷、
ああ、行ったね、
行きましたね、そうそうそう、タコス、うん、これだけですけど、うん、行きましたね、
はい、行ったね、
はい。でまあ今週はねこの辺かな、
はい、
皆さんもね、うん、まあ二次会そんなもう自動的に行くんじゃなくて、
ちょっとね、そうね、ただのまた別の飲み屋行くんじゃなくて、なんか別のね、うん、二次会もちょっと模索していければと、
うん、いいと思います、はいはい、というわけで今週この辺で、
はい、
さよなら、
さよなら。